もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
主人と私の実の母との関係についてお伺いしたいのですが、
はい。あなたおいくつ？
42歳です。
ご主人は？
一つ上で43歳です。
43 歳。はい。あなたの方はご両親、そうするとご健在？
はい、元気です。
お父様おいくつ？
80歳です。
お母様は？
74歳。
ご結婚何年目？
16年になります。
お子さんはいらっしゃいます？
はい、います。11歳の男の子と
はい。
6歳の女の子がいます。
で、あなたのお母さんと
は
ご
い、
主人が仲悪いのかな？
そうなんですが、
はい。
少しお金が絡んでいるような気がしまして、
あ、はい。
私は主人と一緒になるときに、金銭面で大きくカバーしたいっていう、ちょっと傲慢な気持ちがあって、私の実家が割と裕福なので、主人を助けられると思ったんですが、
はい。
2人目が生まれたときに、少し主人が不利になってしまって、それは名前を私の母に決めさせなかったので、そのことによって評価が下がってしまって、どうしていったらいいのかなと思うのと、あんまりおかしい関係だったら自分の力で生きていった方がいいと思うのですが、なかなかそれがどうしていったらいいのかなと思って、それが悩みなんですが。
まずですね、ご主人ご職業は何ですか？
普通の会社員です。
会社員
同
でい
じ、
らっしゃる。はい。
はい、
で、あなたは、
歯科医師です。
あ、歯科医ね。はい。
はい。
なるほど。会社員のご主人より、
はい。
初めからあなたの方がインカムが多かったっていうこと？
そうです。
で、しかも、ご実家の方は何をやってらっしゃるの？歯科なの？
両方とも医者で、
あ、これは医師なのね。
そうです。
はい。お母様も医師なのね。
そうです。
はい。
開業していたので、
はい。
すごく余裕はありました。
ああ。で、ご主人は普通の会社員だったから、まあ、それなりの、
はい、平均年収、いわゆる平均年収ぐらいで、関係も良かったので、
で、それで、ご主人が、お母様とまで普通にフレンドリーに付き合ってたっていうこ
い
と？
えいえいえ、私が守ってました。私が結婚したくて、一生懸命主人を守って、必要最低限しか会わないで済むようにして、うまくいっていたような形です。
ああ、なるほど。そうすると、それが、お嬢さんのお名前、あ、もともとあれなんですか？そうすると、生まれたお子さんのお名前は、実家のお母様がつけてたの？
いいえ、違います。一人目はもう生まれるだけで嬉しいっていう空気だったので、決めてよかったんです。二人目は女の子だから私が決めたいっていうことを言われました。それもちょっと私には理解できないんですけど、女の子っていうことに対する執着がすごかったと思います。
じゃあ女の子だから決めさせてって言われたのを、それを決めさせてあげなかったのは何？ご主人の意思？
主人の意思でした。
あ、ご主人の意思なのね。
私は最初、帝王切開で入院していたし、もう母がすごかったので、このままだと主人の立場が悪くなると思って、ちょっと名前を諦めてほしいってことを言いました。でも主人は諦められなかったので、一回提出された届けを取り返して、訂正印を押して、自分の付けたい名前で再提出しました。
ははあ、なるほど。そこまで熾烈だったのね。
はい、そう
はい。
する
もう
と
一
もなく、
回出しちゃったのに、それを訂正したんですね。
そうです。それを訂正するってうち
なる
の
ほど。
母は言ったけれども、1回までしか訂正はできないって市役所の方がおっしゃって、すごく母は怒って、もう許さないってことを言いましたけど、私はもう生まれてすぐの子を抱いて、もう真っ白になってしまって、でもそのまま6年来てしまっているような気がします。
そうすると、お嬢さんのお名前は、ご主人が決めた方のお名前なわけね。
そうです。主人が決めたなって、主人が決めた名前になりました。
で、そのまま6年間、そうするとお母様とご主人との関係は悪化する一方になっちゃったの？
なんかこう、ちょっと軽くいじめられて ているように私の目には見えるんですけど、
うん、
ちょっと立場は悪くなってると思います。なんか駒遣いのように使われたり、
うん、
郵便局行ってこいとか、
うん、
ちょっとワードでこれを作れとか、
うん、でもご主人は従ってるわけでしょ。
従ってます、
うん、で、まあなたには文句を言ってんの。
言ってないです。一切言わないです。なんかどっかの街でデパート行って出てくるまで待ってろって言われても待ってますし、1時間でも1時間半でも待ってますし。
じゃあ お母様にとって駒遣いのような立場であることについて、
はい、
ご主人は従っているわけね。
従ってます。
それでそうするとあなたはお母様とどういう関係だったの。
監視されているような、ずっと見張られているような、あのいつも誰かがいて、必ず誰かが、家政婦さんが帰ると家庭教師の先生が来て、家庭教師の先生が帰るとまた家政婦さんが住み込みの方が来て、ずっと親ではない誰かがずっとそばで見ていて、気が休まらないっていうか、もう寝たふりをしている布団の中で本を読むとか、そういう感じでした。
ということはもう本当にお嬢様育ち。
そうなんだと思います。
お姫様かな。
そう言われたことがあります。
下界
に降りてきてはいけなかったって。世間知らずっていうことですよね、きっと。
いや、うん、そのお姫様育ちだから、あなた自身があなたのご主人を金銭的な面では一生守っちゃおうと思ったわけね。
はい、
うん、なるほど。まあそれはそれでいいんだろうと思いますけれども、そこでそうすると今日のご相談は何ですか。
母からの電話に怖くて出られない。
誰が。
私が。
あなたがね、
うん、はい、些細なやり取りもすごく辛い。どういうふうに付き合っていったらいいのかっていう、
うん、ご主人に対しての不満はないの、あなたには。
ないです。よくあんな、うん、いろんな目にあってよくしてくれるなと思ってるぐらいで、
うん、なるほど、
はい、
でそういうそのお母さんの電話からも出られない、
はい、
そういうことについてどうしたらいいでしょうっていうのが今日のご質問ですか。
はい、そうです。
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドモアゼル愛先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、
要するに何を取るかっていうのがやっぱり人生じゃない。だから複雑なもんでも何でもないんですよ。こんな問題はって言っちゃ大変失礼だけども、まあ結論から言うと、あ、お母さんに好かれることもお母さんのお金を期待することも捨てちゃえば結構楽になるんじゃないの。
なります、うん、それがそうだと言っていただけたらすごく楽になります。
いや、そうしないと損すると思うよ、僕。あなたが時間も人生も。だからね、旦那さんはあなたの怯えを見抜いたんですよ。最初は男だったんですよ。だから娘の名前は俺がつけるっていうことを固くなに通したんですよ。しかし、はい、そのことに関して怯えたのはあなただったんですよ。
あ、
やった、見事、よくやったって言ってあげりゃ済む問題だったんですよ。やっぱり子供はの名前はあなたがつける、それは正しい、当たり前ですと、
はい、
そしたら何も問題なかったんじゃない。っていうか、それで済ませない限り夫婦の生活は未来を見られないような話なんじゃないの。結婚するってそういうことじゃない。それであなたはお金持ちの家に生まれて、たとえおじいちゃんおばあちゃんから嫌われても、それでも何分の1かは入るという庶民から見たらとんでもなくいい話なのよ、
はい、
それで納めるのは筋じゃない。
先生、もう一つだけ教えていただきたいんですけど、
うん、
はい、私すごく子供の頃からリストカットがひどくて。
そりゃそうでしょ、こういう家に座ったら
腕が傷だらけ。
あなた自身が、うん、傷だらけで、はい、
それを知っていて、うん、結婚してくれて、
うん、
あの親がおかしいとか私がおかしいとか、
うん、
客観的にはどういうふうにおかしいのかちょっとわからないですけど、
うんうんうん、
でもそれで一緒になってくれて、私もなんか主人に見返りをっていう気持ちがあったんですよ、
うんうん、
それも分かってましたよね、きっと主人は。
分かってますよ。それで見返りをあなたが親に求めたことがおかしいのよ。彼はプライド傷つけられたんですよ、おばあちゃんに名前取られちゃって。だから自分も行ってわざわざ面倒なことまでして名前を取り替えたわけじゃない、はい、もう決別じゃない彼は。でも心弱い傷 傷つきやすいあなたが動揺してるのを見て、彼はあなたの本心を今表現してるわけじゃない。
はい。じゃあ、私、一生懸命ここから先も働いて、家計の足しになって明るく生きていけば、主人とやり直せますか？
もちろん明るく生きていけばで、明るく生きてないからこういう問題が起きてるわけじゃない、今。
はい。
ね、あなたにとってだから大事なのは、今旦那さんだともはっきり今言ったのと同じことじゃない。
はい。
ね、それだけ見て生きていく。たまたま自分が働けるときは自分が働いて生計得る。自分だって弱いから、また倒れるかもしれない。その時は旦那さんに甘えて仕事、お給料をもらう。それが夫婦でいいんじゃないの、はいは
い、そしたら遺産のことを心配っていうような。
何も心配する必要ない。
あ、
何分の1かは必ず入ってくるんだ。こんなにさ、
はい、
恵まれた話ないよ、
うん。私は前向きに仕事に行けばいいっていうことですよね。
っていうかね、あなたをそこまで家の奴隷にしてしまったのは、私のためを思ってたっていうことが、まず分かるっていうことが大事だよね。そういうじゃないで喧嘩するわけないじゃない。あなたのその後の動揺を見てそうなったんですよ、彼は。だから、もう私も、あの、家とは決別するつもりですと。
はい。
そして私はあなたと生きていくことを選びますと。これまでもそうだったんだけれども、実家の勢力が強いのでね、揺れ動いてしまってごめんなさいと。
はい。
いうことでやり直すのが正解なんじゃないの？でも結局あなたも家からでも一回出ないと、おばあちゃんの影響下から離れない限り、ダメなんですよ。だから、リストカットしたのはあなたが母親に殺されかけていたってことの証なのよ、本当は。
はい。
ね。いつまでも恐れる必要ないんですよ、はっきり言って。何言ってんだってことよ、本当に。お母さん何偉そうにしてんだと。あんた国に守られてるだけの人なんだぐらい言ってやれんだよ、本当に。何偉ってんだってことよ、本当に。
怖くて。
うん。そういうことなのよ。
主人を傷つけた意識はなかったです。今日までなかったので。
でも僕はそうだと思うよ。
はい。
でもあなた、もっとね、二人で、やっぱり、自分大事にすることをね、本当の意味で、自分を大事にするっていうことは、自分が一番好きなものを取る生き方をするっていうことです。
自分が一番好きなものを取る。
はい。お母さんよりも、夫を取って生きていくことを、気持ちの上で認めることです。
はい。
ね。
ありがとうございます。はい、
今井先生にもう一回聞いてみます。
お分かりいただけましたか？
よく分かりました。私、ちょっと主人を傷つけた意識は正直なかった。
そう。
なかったです。
で、あとは、お互いのインカムで、あなたの方が上だとか思わないで、楽しいことも知る、お子さんの教育もしっかりする、お子さんたちともよく遊ぶみたいな生活をしていけばいいんじゃないですか？
はい、大丈夫です。
よかったね。
誰にも話せなかったので、
うん、
すごく楽になりました、うん。
まあ、ご主人はだからそんなにその遺産とか思ってないと思いますよ。あなたのこと考えて、お母さんにはまあしょうがないや、従ってあげるかっていう優しい人なのよ。
ああ、うん、そうかもしれないです。私がなんかそのことにとらわれていて、相手もそうに違いないと思って、うん、そういう目で見てただけかもしれないです。うんうん、ありがとうございます。
はい。それじゃあ失礼します。
はい。ありがとうございました。